平和を愛する世界人として、天国の礎は平和な家庭。西洋の人たちは本当に孤独に生きています。子供たちは18歳になれば家を離れ、クリスマスの時などにちょっと顔を見せればそれで終わりです。両親を訪ねていって安否を気遣うこともあまりありません。結婚すれば完全に独立して暮らし、一人で生活できないくらい年を取ると療養所に行きます。そんな状況なので、西洋の老人は東洋の文化を羨ましく思っています。東洋の人たちはおじいさんとおばあさんを一家の長として敬い、一緒に暮らすので本当に見ていていいですね。子供たちが年老いた両親を養い、それでこそ人として生きがいがあるというものです。療養所で横になって子供の顔も見ることができずに、歳月が過ぎていくのもわからないまま生きながらえて何をするというのですか、と嘆く老人が一人や二人ではありません。ところが西洋の老人がそれほど羨む東洋的な家庭観がだんだんと崩れていっています。いつからか始まった西洋ブームのために数千年続いてきた私たちの伝統を自ら投げ捨てたのです。私たちの服を捨て、私たちの食べ物を捨て、私たちの家庭を捨てました。年末になると、隣人助け合い運動の放送番組では、毎年増えていく一人暮らしの老人の人数が発表されます。そのようなニュースを見るたびに、残念な気持ちを抑えることができません。家庭は家族が一緒に集まって暮らすところです。家族がバラバラに分かれて一人になってしまえば、それはすでに家族ではありません。大家族制度は韓国の美しい文化です。私は3代が一緒に暮らす家庭を進めています。韓国の伝統を守るためだけではありません。夫婦が結婚して尊い子供を産めば、親は子供にすべてのものを譲りますが、譲れるものには限界があります。父母は現在を、子供は未来を象徴します。祖父母は過去の歴史を代表します。したがって、祖父母と父母と子供が一緒に暮らしてこそ、子供は過去と現在の両方の運勢をすべて譲り受けることができるのです。祖父母を愛し尊敬することは、過去の歴史を受け継いで過去の世界を学ぶことです。子供は父母から現在を生きる尊い知恵を学び、父母は子供を愛して未来に備えるのです。おじいさんは神様の大臣の立場です。いくら賢い青年でも、広い世の中の秘密をすべて知ることはできません。人が年をとって自然に悟るようになるあらゆる人生の秘密を若い人はまだ知りません。おじいさんが家庭の歴史になる理由がまさにここにあります。おじいさんは長きにわたって自ら経験して悟った生きた知恵を孫に伝達する尊い師です。世の中で最も年を取ったおじいさんはまさしく神様の立場です。ですからおじいさんの愛を受け、またおじいさんのために生きる人生は神の愛を悟って神のために生きる人生ということができます。このような伝統を守ってこそ、神の国の秘密倉庫の扉を開けて愛の宝を受け取ることができるのです。年を取った人を無視することは、その国の国民性を捨てることであり、民族の根を無視することと同じです。秋になれば、栗の木はだんだんと水分がなくなり、葉が落ちます。栗のイガも殻が剥がれ、栗の実を包んだ内皮も乾いてしまいます。これが他でもない生命の循環です。人もこれと同じで赤ん坊として生まれ、父母の愛を受けて育ち、良い配偶者と出会って結婚します。これらすべてが愛によってなされる生命の輪です。そして年を取れば、乾いた栗のイガのようになっていきます。私たち全員が同じです。老人は他にいるのではなく、年を取れば私たち全員が老人になります。それを考えたら、いくら耄碌した老人だとしても、いい加減に接してはいけません。 家はして万事なるという言葉を覚えておくべきです。家庭が平和であれば、すべてのことがうまくいくという意味です。平和な家庭は天国の基礎であり、家庭の原動力は愛です。家庭を愛するように宇宙を愛すれば、どこへ行っても歓迎されるようになります。神様は宇宙全体の父母として愛の真ん中にいらっしゃるのです。したがって愛に触れた家庭は神様にまで一者千里で通じるようになります。家庭が愛によって完成してこそ宇宙が完成するのです。今日の訓読はこれで終わります。また明日お会いしましょう。